輝く人生づくりを応援する番組 N スターズライブ。おはようございます。今朝も N スターズライブのお時間がやってまいりました。お相手は私、元気創造ドクター小川のり子です。この番組はあなたが自分を信じ、自分を愛し、誇りを持って生きていけるよう生き方や考え方をお伝えしていくライブセミナー番組です。番組を通してリスナーのあなたが自分の力で輝く人生、輝く未来を作っていかれるのをサポートしていきます。早朝、ご自分にとっての大切なお時間、聞いてくださっているあなたに人生を輝かせるためのちょっとしたヒントやとっておきのヒントお伝えしていきます。 N スターズライブはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお届けいたします。それでは今日も番組スタートです。
トークライブレディオ夢の種。
おはようございます。改めまして、元気創造ドクター小川のり子の N スターズライブのお時間です。はい、今日はですね、前回の、最後にもちょろっと告知しましたけれども、私の推しジェンヌ、久しぶりに宝塚についての、お話をさせていただく一人語りの、番組になります。もう準備からワクワクしててですね、結構久しぶりだと思うんですよ。私自身が宝塚見に行ったのがだいぶ久しぶりなので、ですので今日はもうちゃっちゃと番組を送って目いっぱい、お話ししたいなと思っています。今日はですね、私の推しジェンヌの番組は私の推しジェンヌ特別バージョン、新生空組&マナイズムということでお届けしたいと思います。どっちから話そうかな。新生空組公演と、マー様こと、朝香真人さん、ご卒業後のファーストコンサート行ってきたんです。で、どっちから話そうかなと思いながら、そうですね、じゃあやっぱり新生空組の方から、お話ししていきたいと思います。ちょうど先月ですね、宝塚大劇場公演の、千秋楽の前の日、前楽の日に見に行ってきました。5月の、11日、本当先日から今東京宝塚劇場にて絶賛公演中の新生空組公演、新トップスター真壁鈴穂さん、そして星風まどかちゃんのお披露目公演です。お芝居の方はですね、ミュージカルオリエント、空は赤い川のほとり、そしてロマンチックレビュー、シトラスの風、サンライズ、こちら宝塚大劇場の、ね、公演も終わったんですけれども、もうご覧になった方もいらっしゃると思いますし、今から東京で見るわっていう人もいらっしゃると思うんですけど、この空は赤い川のほとりっていうのをご存知の方もねいらっしゃるかなと思うんですが、篠原千恵さんの大人気少女漫画が原作で、長編歴史ロマンなんですよね。全28巻に及ぶ漫画を1時間半のこう前物のお芝居に持ってくるのは、どんな風に作るんだろうと。で、篠原さんの漫画の方ですけど、私もオンタイムにはその雑誌に出てた頃は知らないんですが、友達だったか妹だったかが持ってて、ものすごく面白いんですよ。もうね、イケメン祭りなんです。次々、こう、イケメンが出てくる。で、そのイケメンがみんなその主人公のゆうりちゃんが好きで、すごいどんな話かっていうのがまずわからないですよね。古代オリエント、ヒッタイト帝国の王子、カエル・ムルシリと、 現代の高校生が呪術の片代としてこうね呼び寄せられてタイムスリップしちゃうわけです。現代の日本の高校生がで向こうに行っちゃって落ちたところで、まあ、そのカイル王子と出会ってっていうところから始まるんですが、でカイル王子を呪い殺そうとしててこうなんていうの人がたというかよりしろというか呪いに使うための乙女がいるっていうので連れてこられた日本人なんですけど、向こうでまあ、そのカイルの理想に触れたり、その今の日本では考えられない平和に生きるっていうだけのために人がものすごくこう必死に生きて戦ったりとかそういう戦があったりっていうところに、まあ、落ちて現代の少女だったユーリがもう生きるっていうことやその人が一生懸命に生きているっていう姿にこう胸を打たれていく姿やまっすぐなに生きようとするそのユーリの気高さというか少女なんだけどその心の綺麗さとまっすぐさっていうものに帰る王子もですけどその周りの人もみんないろんな ね富とかね権勢とかねそういうので生きてた人たちもそのまっすぐに生きる彼女の姿に心打たれていくっていうような話で、でもうイケメンがたくさん出てきてみんなユーリちゃんが好きでっていう話で、もう一人一人のねその登場人物にスピンオフで話ができるぐらいので、全部で28巻をどう演出の小柳先生がまとめてくれるのかとちょっとワクワクしながら、でもうポスターが出た時にもうカイルの真風さんがかっこいいもう漫画から出てきたって、ま、漫画だからそのより、ま、いつもの宝塚よりも漫画から出てきたみたいなかっこよさをやっぱり表現したいっておっしゃってて、漫画のやっぱり原作のファンの方にがっかりっていうのはねやっぱり申し訳ないしっていうので、でまた星風まどかちゃんももともとすごくこう若く見える可愛い感じの女の子なんですけど、ユーリらしくこう活発でとアクションなんかもあって、普通宝塚のね娘役さんってあまりアクションとかないんですけど、そういうのもこう立ち回りなんかも助けに帰るとか助けに行くんですよ、カキーンとかなんかねそういうのすごい頑張ってて、で他のそれぞれの、ね、登場人物もすごくかっこいいからどんな感じなんだろうと思ったら、もうプロローグからすごい、プロローグでバーって音楽が流れたらこうそれぞれの登場人物がこうせり上がってきて、であ待って言わざと思ったらパッてライトが当たって、あザランザパッて当たって、もう私の好きな人がこう、ね、いろいろ出てくるわけですよ。でこの始まりからもうすごいワクワク感でですね、でそうやってこれが新しい空組さんなんだなっていう、この空組のトップスターさんが真風さん、そしてトップ娘役さんが星風まどかちゃんで、2番手には花組の2番手さんから組替えしてきたセリカトワちゃんがこう、エジプトの将軍ラムセス、ラムセスはもうそのうち王様になりますけど、ラムセス将軍の役でバーンって上がってきて、であこの人たちがトップさんとトップ娘役さんと2番手さんねって感じで、そこへ3番手の相月さんが血の黒大使待って技でこう黒い髪でダーンって出てきてとかで、王子カイル王子のもう腹心の弟ザナンド王子が私も大好きな桜木湊さん、ズンちゃんがこうギャハって上がってきて、あこの夫人で新しい空組スタートなんだなっていうので、もうプロローグがものすごくて、でやっぱりコーラスの空組って言われてるだけあって、もうそこのその皆さん多分生徒さんも真風さんの空組盛り上げるぞっていう気持ちがすごいこう伝わってきましたし、あと客席のお客さんももうご挨拶で空組の真風すずほですって言った瞬間にうわーって拍手が入って、もうそれぞれのお役の人がこうせり上がるたびに拍手がすごいこう大きな拍手が起きて、頑張ってっていうのと待ってたっていう感じで、もうすごくその劇場が一体となってそのお披露目公演を盛り上げているっていう雰囲気で、まあ、その中にの一人として参加できたというか、まあ感激できたのがすごく嬉しかったですね。で私は前のトップコンビのマー様とミリオンちゃん、浅香真人さんと美咲リオンちゃんが大好きだったので、少し寂しい気持ちになるんじゃないかなとか思ってたんですよ。あもう変わっちゃったみたいな、それがね全然感じなかった。もちろんマー様とミリオンちゃんはいないんだけど、 なんかあの同じ空気感が続いてて、のトップさん変わると全く違う組みたいになってしまう組もあるんですよ。まあいい悪いではなくて、もう本当に生まれ変わったみたいになる組もあるんですけど、空組さんに関してはそんなにその変わってしまったっていう感じはなくて、あのまた新しい、あのいいとこがそのまま続いて、で新しい風が吹いてるというか、もう真風星風なんで風風コンビとか言われてて、新しい風が吹いてるって思いながら見ました。で、星風まどかちゃんですね、私の大好きなミリオンちゃん あのもうまな弟子なので、なんかあの自分が大好きだったジェーヌさんのなんか妹みたいな存在の方って、やっぱりどうしてもとっても可愛くて、でお芝居やショーの中でのこうお歌とか、あのふとした、ね、瞬間にあのちょっとミリオンちゃんを思わせるようなところがあって、あの尊敬してるっていつも言ってくださるし、あミリオンちゃんに、ま、習ったというか、こう背中を見て育ったんだなと思って、あーって思うことがいっぱいあって、あと、愛ちゃんやずんちゃんにはあのマー様の雰囲気が漂ってて、そうやってこう代々ね、あの受け継がれていくんだなっていうのがすごく感じられて、だからだと思いますね、すごく寂しい感じがなかった。あのあこのみんなの中にあのマー様とミリオンちゃんは息づいてるんだなと思って、すごくそれがあの嬉しかったです。で、見に行った日の前日にあのマー様のねファーストコンサートマナイズムも行ったんですが、マー様のコンサートはあの卒業後初めてのお仕事がこのマナイズム、ファーストコンサートということで、東京でまず最初に公演が4日ほどあって、で大阪でも公演があって、その間 あの東京公演が終わって大阪 あのコンサートが始まる前に、浅香さんと美咲さんで新生空組公演をご観劇に行かれたっていうのをあのマー様とミリオンちゃんのねそれぞれインスタなんかでも見て、もうこう2人があの真風さんが表紙のこの、空は赤い川のほとりのパンフレットを持って見に行きましたって言って写ってる写真がすごい可愛くて、であの見に行ったっていうことをあのマー様もコンサートの中でちょっとお話しされてて、もうすごくねあの素敵だったって言って、あのみんなが頑張っているのが分かって、もうなんか号泣だったとって書いてて、であの久しぶりに浅香真乃人さんと美咲リオンさんのこう2人のツーショットを私も見ることができて、はあ本当にこの人たちお似合いと思って、で2人がそれぞれあの空上公園が素敵だったっていうことをあのインスタなんかに書いてらして、であの、ミリオンちゃんの方にはあの真風さん、ゆりかちゃんっていうんですけど、ゆりかさんがとっても素敵だった、でまどかもとってもキュートだったって書いてあって、あやっぱりまどかちゃんのことをすごくこうあの頑張ってねって思ってるんだなと思って、私もまどかちゃん応援するねって勝手にあの思いました私が変わりんじゃないけど私も応援しますとかって思いながら、まあ、見たんですね。でシトラスの風サンライズの方ですが、こちらはあの今年空組が誕生して20周年ということで、シトラスの風は1998年初めて空組さんがあの誕生した時のショーをちょっと、リメイクというかリアレンジしてのお届けで、このシトラスの風はあのシトラスの風2、シトラスの風3っていう形で、今までもあの全国ツアー公演や中日公演なんかであの少しリメイクバージョンですでに再演されたことがあったんですけど、でその時はあの美咲リオンちゃんがと浅香真乃人さんでされたりしたんですけど、どうしてもあの、全国ツアー公演なんかだと半分くらいの人数であの回っているので、何度か見たことがあったんですけど、やっぱり大劇場で70人ぐらいの生徒でこうシトラスが始まるとちょっと鳥肌でしたね。1998年の初めて空組さんができた時の公演はエクスカリバーとシトラスの風だったんですけど、それも私劇場に見に行ったんですね。新しい組ができたってどんな感じって思いながらってこう始まって、なんかシトラス、シトラス、 シトラスの風よって始まるんですが、もうそれがすごく初めて見た時、わすごい色合いが綺麗とかうわって思ったのが、まあ、蘇りましたね。全員揃ってて、でちょっと独特な振りなんですよ。シトラスの風といえばこの振りみたいな。それでなんかジャーンジャーンジャーンって始まって、バッて始まった時に、やっぱりシトラスは全員でやってくれるとこんなに違うんだっていう、その全員のパワーっていうんですか、なんか半分の人数でももちろん素敵だったけど、で20年で初めてやっぱり大劇場で再演だったんですね。でその20周年の記念でっていうことで、なんかもうオープニングからもう猛烈な拍手がやっぱり起きてましたね。で20周年かって思いながら、そういう記念の年に、ね、お披露目公演ということで、真風さんと星風まどかちゃんには頑張ってほしいなと思っています。で、シトラスの風の中では、美咲さんのファンの私にはやっぱりノスタルジアのシーンがすごく思い出深くて、オペラの、曲を一曲歌って、青年士官とパトロンとあと、歌姫の三角関係みたいなシーンがあるんですけど、そのシーンのね、まどかちゃんがすごく一生懸命頑張ってて、で確か座談会とかなんか公演のその、紹介の時に初代の花房さんとあと前任の美咲さんがすごく素敵に大人っぽくされてたので、少しでも自分も近づけるように頑張りたいって言われてたのが、いや本当に綺麗で、すごく持ち味が本当は若くて可愛いキュートな感じが持ち味なのに、そこは大人っぽいシーンなので、努力されたんだなと思って、なんかもうこう歌、そのオペラの歌を歌い切った時にうわーってすごく嬉しくなって、頑張ったんだねと思って、すごくなんかそのちょっとでもエッセンスを取り入れたいと思って頑張ってくれてるのが、美咲さんのファンとしてすごく嬉しかったです。はい、そんなこんなのね、そうそう忘れちゃいけない、シトラスの風サンライズで今回毎回明日へのエナジーっていう有名なシーンがあるんですけれども、こう学ランみたいなのを着てね、こうお客さんがバッて踊り出してっていうシーンがあるんですが、で後ろ、コーラスの方白いゴスペル調な聖歌隊みたいな格好で皆さんが出てらっしゃるとこなんですけど、このシーンが初代の時もそうでしたし、2、3の時もそうだったんですが、トップ娘役さんはいつも次のシーンがトップ娘役さんのシーンなので、お衣装を変えたりの兼ね合いで、いつもそこはトップ娘役さんだけ出れないシーンだったんですよ。それが今回は星風まどかちゃんはちゃんと出れててですね、次のシーンが戦火で、ご一緒し今回出演してくださっている清浄海斗さんがお一人で今回ご卒業なので、清浄さんへの花向けのシーンがあるので、そちらがすぐ後ろにあるのでっていうことで、偶然にもというか清浄さんのシーンがそちらにあるので、星風まどかちゃんもちゃんとその明日へのエナジーのシーンに入れていて、でこうむちゃくちゃ踊ってるんですよ。で入れたことがまず嬉しいし、出れたことが嬉しいってやっぱりおっしゃってて、である、ある意味ではその空組生さんとしてはいつも出れない人がいるってなってたのが、みんなが出れてるのですごくやっぱり見てる方としても、もう一段と迫力があるような気もしましたし、全員で新しい空組が20年の記念っていうのと、新しい真風さんの組としてのスタートっていうのがそこで表されてて、ものすごいね、もうヘトヘトになるようなダンスなんですよ。で宝塚ってそんな思いっきりなダンスというよりはエレガントなダンスのイメージが強いと思うんですけど、そこのシーンはやっぱり客席も一緒になって熱くなれるシーンですね。なのでぜひその明日へのエナジーのシーンも楽しみにしていただけたらいいなと思います。はい、さてさて、そうですね、ちょっともう息切れしてきたので一旦ジングルを挟んで、後半、今度はマー様のファーストコンサートマナイズムのお話を、続けてお届けしたいと思います。 今日は私の推しジェンヌ特別バージョン、新生空組&マナイズムということでお届けしています。前半では新生空組公演、真風すずほさんと星風まどかちゃんのお披露目公演、ちょうど5月11日から東京宝塚劇場で、公演が始まったところです。こちらの公演、宝塚大劇場で、感激してきましたので、感激報告を交えながら、前半お届けしてまいりました。そしてここからの後半はですね、浅香真人さん、ファーストコンサートマナイズムについて、お伝えしていきたいと思います。ちょうど空組さん感激する前日ですね、大阪、サンケイブリーゼホールの方で浅香真人さんの、卒業後の初めてのイベントというかご活動で、ファーストコンサートマナイズム、こちらもね、チケットなんとか取ることができまして見てきました。でね、よくね、こうちょっとドキドキしたんですよ。辞められてやっぱり男役さんじゃなくなっているので、どんな感じなんだろうと。まあ、髪の毛はね、インスタなんかで見ててもそんなにロングとかにはされてないけど、まあ、でもマーさんはもともと可愛い方だったので、あまりそのやめて女なんか急に女性っぽくされるとこっちもびっくりしちゃうんですけど、そんな感じもなくて、ただでも一応女性アーティストとしてのコンサートよねと思って、男役としてじゃないんだよね、どんな感じかなと思いながら、で周りのみんなにもなんか女性に戻ったマー様どうだろうねどうだろうねとか言われて、ちょっとドキドキしながら行ったんですが、感想としてはですね、いい意味で何も変わってなかった、何も変わってらっしゃらなくって、でも男役なわけじゃないんですよ、でも全く変わってなんか全然別物になってしまったっていう感じもなくて、かっこいいし綺麗だし可愛くて、なんかやめてしまって変わってしまうんじゃないかなっていう私たちの心配をもう一瞬にして吹き飛ばしてくださいました。なんか男役されてた時もとってもかっこよくて憧れてましたけど、なんて言うんでしょう、男役だから好きだったのかなって言ったらそうでもないんじゃないかと。なんか人間として魅力的だと思いました。で、まあ、もちろんお衣装なんかも、ね、いきなりスカートとかミニとかでね、現れたらびっくりしますけど、でもフェミニンな要素もありので、ちょっとかっこいい要素もありのな感じで、髪の毛は少し長めで、でも全然違和感なく、もう普通にマー様で、でちょっとだけ言えばお歌がすごく上手くなってるって感じたんですよ。でそれはやっぱり今の浅香真人さん、女性としての浅香真人さんに合った音域で歌を歌ってらっしゃるので、まあ、全然そんな苦しそうにも思わなかったけど、やっぱり男役の時は低い声をとか、そういう男役としてっていうところを意識されてたので、ちょっともしかしたら喉には負担とかねかかってたのかもと。でそこがもうちょうど今の等身大の浅香真人さんにぴったりの選曲だったりだったので、すごく歌も聴きやすくて、でもちろんダンスもお得意のダンスもたくさん見せていただけましたし、途中 MC なんかでもこうお茶目なところとか、ちょっといたずらっぽい顔して何するんかなと思ったら、ちょっとメンバーをいじってみたりとか、あとはメンバーさんにいじられたりとか、でいいとか言ったりして、そういうところも全然変わってらっしゃらなくて、なんか変に気負ったところがもともとない方だったんですよね。なんかそこら辺がマー様の魅力なんじゃないかなと思います。でマー様の公演はですね、マー様の公演にも、私が見た前の日ですね、空組生さんがもう30名以上かな、もうでどっさりもう前方の席をちゃんと自分たちで買ったんでしょうね。だーっていらしてて、一回公演が終わって、大急ぎで多分支度して、みんなで宝塚から大阪まで来て、で、もうキャーキャー言って、ペンライトとか振って、大盛り上がりだったっていう、前日見に行った方が、いや、昨日空組さんがすごい来てとか言って、でもすごくマー様がそのことを喜んでて、みんながね、わざわざ来てくれて、で、すごく嬉しかったって。で、少し前に 美咲さんと浅香さんで空組公演も見に行ってたので、もうみんなが頑張ってるっていうだけでも嬉しかったのに、今度また見に来てくれて、ですごく元気もらったっていう話をMC でされてて、で真風さんたちもマー様がすごく頑張っていらっしゃる姿を見て、千秋楽まで頑張ろうと思ったっていうお話をなさったっていうのも言われてて、でお互い今は同じ舞台に立っていないけど、お互いがそれぞれの舞台で自分の精一杯でお客様に喜んでほしいって頑張ってる姿をお互いが見ることで励みになったとか力になった、たくさん元気もらったってお互いがねこう伝え合ってるんですよ。でまたそういう風な関係で辞めた後も荒れることが嬉しいってマー様が言ってて、そういうところがね浅香マナトさんのね素敵なとこなんだよねって思いながら、またそこでも自分宝塚歌劇団の団員でも何でもないのに、私もですとかって思ってちょっと涙しながら、うん、わかるとか言ってなんかペンライトうーって振ったりとかしてたんですけど、なんか宝塚歌劇団ってすごくそういう生徒さんとか演者の人にすごくこう応援するようなメッセージとかを劇団やその演出の先生がすごくねこう込めてくれる、そういうところがすごく宝塚のね素敵なところだなと思ってます。そうそう、またちょっと戻っちゃいますけど、新生空組公演の方でですね、空は赤い川のほとり のラストの方のシーンで、現代からタイムスリップしたユーリが現代に戻れる最後のチャンスみたいなとこがあるんですよ。でそこで帰る王子がお前は愛してるって、だから帰れって今ここで帰らなかったらもう帰れないから帰れっていう風に、早く帰るんだっていう感じで行くんだって言った時に、一瞬帰ろうと思ってこうまどかちゃんのユリが走り始めた後パッて振り向いて、私は帰らないって言っても古代ヒッタイトに残るっていう決意をする時にセリフで、私の空は強い風の吹く赤い川のほとりにあるって言って、帰るって言って走って戻ってくるんですよ。でこの天って書いて空は赤い川のほとりって読むんですけど、私の空は強い風の吹く赤い川のほとりにあるって言って真風さんのところに走っていくっていうのが、でその後この空の下を2人で生きていこうって2人がデュエットで歌うんですよね。それが空組のトップコンビとしてこれから2人でやっていきますっていう感じに演出が作られてて、でそれを見ると空組ファンのみんなはすごく嬉しいですし、多分空組の組子の皆さんもこの2人を盛り上げていくんだっていう感じのその歌詞がすごくね本人たちに合わせてこう真風星風なんで、この風の強い風の吹く赤い川のほとりでって言って、残ると、そういう愛情あふれるね劇団なので、ぜひね皆様も機会があれば宝塚歌劇団の方に歌劇団というか宝塚の方に見に行っていただきたいなと思います。それではエンディングです。はい、お名残は惜しいですが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。今日の放送はいかがでしたでしょうか。最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございます。今日は久しぶりの私の推しジェンヌ特別バージョンで、新生空組&マナイズムということでお届けしました。皆様にも宝塚の素敵さとか、そういう生徒一人一人への思いやり深い演出だったり、あとお客様へ の生徒さんたちの思い、そしてお客さんからの生徒さんを応援する思い、そういう愛にあふれた、ね、空間なんですね。でマー様のコンサートの方もね、もうマー様とマー様を愛する人の、ね、愛にあふれた空間でした。皆様にもその思いが、伝わってたらいいなと思います。それでは来週も火曜日の早朝6時半元気創造ドクター小川のり子の N スターズライブでお待ちしております。それでは。